ペテンナイト、
春名誠です。
芦原瑞穂です。
はい、3回目ですね。
ですね、
はい、前回がなんで彗星っておは、おがあるんだろうかっていう話だったと思いますし、
うん、
汚れた雪だるまなんだよっていう話をしましたね。
はい、ダーティースノーボール。
スノーボール。
ああ、ひどいネーミングだよな。まんまや。
そうです。
かわいそうです。はい。彗星。
で、今回は、彗星はどこから来るんだろうっていう。
おお。
ハレー彗星はさ、周期的な彗星なので、海王星の外側から来るんだよっていう。話だったと思うんですけど、
はいはい、
その他にも、もっとその細長い楕円軌道で周期的に太陽系にやってくるやつと、
うん、
あとはもうなんか放物線軌道みたいな、もう一回来るきりでもうどっか行っちゃうみたいな彗星もあるんですよ、
はいはい、あ、そうなんだ、うんうん、
そうそうので、そいつらがどっから来るんだろうっていうのを、
うん、
あの、探査、そういう観点で今回は紹介していきます。
はい、お願いします。
彗星のふるさととして2つ挙げられてて、
うん、
1つが、冥王星シーズンで出てきたエッジワース・カイパーベルト。
あったな、なんだったっけ。
エッジワース・カイパーベルト天体ってやつですね。
うんうんうん、あったあった。
冥王星の外側だったかなに存在する、
うんうん、
小天体がいっぱい集まってる、
はいはい、
ところ
ところ
で、それが見つかったせいで純惑星に、
冥王星が
純惑星に
降格した
になっちゃった。
あ、そういうやつでしたか。
うん、一つがそこ、
うんうんうん、
ふるさとがそこですね。まあ、40AU とか 50AU とかその辺です。
あ、出てきました。そうですね、ありましたありました、
うん、
うんうんうん、
はい、
はい、
でもう一つがオールトの雲っていうんですけど、
初見初めましてですね。
そうです、
うん、
これが、どこにあるかっていうと、太陽系外側の2万 AU から10万 AU の
でか
めっちゃ外側にある。
超広いやん、うん、それはむしろ太陽系なのか、うん、
そういったところにあるオールトの雲ってやつで、
へ、
うん、オールトさんだったっけな、1950年、
結構最近じゃん、戦後やん。
そう、1950年にオランダの天文学者が、オールトさんか、オールトさんですが、彗星の、まあ、軌道を計算したというか、彗星の軌道を統計的に、調べた結果、調べた結果、このオールトの雲っていう太陽系外側の、外側の方の2万から10万 AU にから彗星をやってきてるはずだっていうのを見つけたんですよ。
じゃあ、まあ、それは遠すぎるから、このオールトの雲なるものを観測したんじゃなくて、逆算して、こいつらがどこから来るんだろうかっていうのを、逆算してったら、この辺から来るなってなって、じゃあそこにはなんか、そうそう、雲っていうのは結局じゃあちっちゃいそういう天体がいっぱい集まってるみたいなイメージ？
うん、ちっちゃい天体がいっぱい集まってる。
じゃあこの辺にきっと、
微惑星とか。
なんかストック的な、その彗星の元になる的なものがいっぱいこの辺に集まってるんちゃうかと。
そうそうそう、
予測したみたいな感じ。
なんだっけ、太陽系のさ、火星と木星の間に小惑星帯ってあるじゃん。
うんうん、あるあるあるあるって、
小天体がいっぱい、
うん、集まってる。
私はないけど、
ね、なんだっけ、
そうそうそうそう、
うんうん、
セレスがあるところだね。
はあ、なんだっけ、木星、あれ木星じゃないわ、でかい目の
星です、純惑星、
でかめの純惑星か、
そう、
あ、本当だ、
小惑星メインベルトっていうところですねに存在するですけど、
うん、
まあ、セレスやらケレスやらって言われる純惑星ですね、
うん、懐かしい、はい、
そう、その小惑星帯みたいにちっちゃい、なんかなんだろうね、あの塵とはいかないけど、
うん、
なんかちっちゃい、まあ、微惑星的な小惑星っぽいやつが散らばっていて、
うん、
そっから彗星としてやってくるんだよっていうのを調べたので、オールトの雲ってところがふるさとなんじゃないかっていうのが言われてるわけです。
へえ、
うん。だから前回の、
うん、
はい。
うん、うん、そのオールトの雲は、うん、放物線上っていうか、一回来たらもうそのままどっか行っちゃう子たちのふるさとかな。
うん、うん、うん。長周期、長周期とか、そうだね。軌道が、うん。軌道が楕円とかじゃないやつ。で、軌道の、軌道半径ももっと大きいものですね。
うん、
そう、だからハレー彗星みたいなやつは、うん、さっき最初の方に紹介した、カイパーベルト、エチワスカイパーベルトのところから来てる。けど、もっと、軌道がもっと違うやつ。そう、放物線だったりとか、あと、光点面に対して、
うん、
地球の光点面、黄道面に対して、うんうん、もうどれぐらい傾いてるかとかっていうのも重要な要素なんだけど、
うんうんうん、
それを調べていくと、もっとカイパーベルトよりももっともっと遠くのオールトの雲ってとこから来てるんじゃないかっていうのが分かってきたわけですね。
なるほど。
うん。
なんか彗星って言うとハレー彗星のイメージになっちゃうけど、別にそれとは限らないんだもんね。他にも彗星っていっぱいある。
そうだね。
はいはい。わかりましたよ。
多分ね、うちらが生きてきた歴史の中で、彗星って何回か来てるよね、地球にね。
あ、え、そうなの？
うん、ハレー彗星は来てないんだけど。
うん、それ以外の？へぇ、全、
2000年代の、
ちゃんと観測したことないわ。観察したことないわ。
うん。2004年に4回。2006年に2回。
そんな？
そう、2007年に2回、うん、2009年に1回、2010年、2020年ってなるともっとあるな。
あら。
全然数回どころじゃなかったですね。
はい、え、ちゃんと見たことない。まあ、2004年とかはさ、無理だよ。うん、まだだって。だってまだ、うん。よちよちしてたもん。
5歳とか。
うん。よちよちはしてないか。こましゃくれてた盛りぐらいだろうから、きっと。う
ん、あと2011年に来てたり、2013年、2017年、2018年
に来てたり。おめちゃ来てるな。
うん。あと2020年には、5月31日にアトラス彗星っていうのが、うん、来てたみたいです。
なんでそんなちゃんと見てないの？
まあ、大小含む、大小、こもごも。こもごもって合ってる？言い方。
合ってる合ってる。
こもごも。こもごもです。けど、
うん。
周期的にやってくるものは、あんまりあるわけではないので。
じゃあみんな単発で、やってきては去っていき。これさ、来れば確実に見れるもんでもきっとないよね。地球の場所とかさ、位置関係とか。
そうだね。
昼夜もあるだろうし、自転っていうか、
うん、
緯度が
天体現象はそれはつきものですよね、う
ん、ですよね。次のハレー彗星が見れるんだろうか、うん、まあそれまでに一回彗星ちゃんと日本で見れるよっていうやつを、
うん、
ちゃんと見たいですね、
うん、
はい。
いやー、私流星群も一回しか見たことないしさ、あんまりその星とかの、
うんうん、
天体ショーと呼ばれるものをねあんまり見たことがなくて、
うんうん、
実はね、
うん、意外だね。
見てみたいけども、
うん。なんかさ、流星群、なんちゃら流星群とかってよく言うじゃん。なんちゃらザ流星群とか、うん、あれってさ、うん、あのチリって言ってたじゃん、流星が。
うん。
ってことはチリがめちゃくちゃその地球の大気圏に突入するというか、あの落ちてくるっていうのを予測できるってこと？
そうだね。
この時間に
流星群
何座の方向にたくさん塵が落ちると、
うん、
予想してんのかな。
流星群の起源は私ちょっと把握してなかったんですけど。
そうですよね、完全に脱線してますもんね。
こんだけ、毎年、
うん、
定期的に流星群がね、うん、来るよっていう風なことが言われるので、
うん、
なんか周期的なものなんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
あ、彗星のね、まあ、あのね、彗星が通過した時に、
うん、
ダストの尾ができるって前回紹介したと思うんですけど、
うんう
んうん、その、まあ、ダストの尾もイオンの尾もどっちも彗星が崩れていってるってことなので、
ああうんうん、削れていくってことだよね。
う、うん、でたまにその大きめのかけらが、うん、あの出ることもあるらしい。
はあ、コロンと落ちちゃう、消しゴムの外がちぎれちゃうみたいな。
そうそうそう、でそれがあの地球の大気に降り注げば流星になるから、
うーん、
あの彗星がやってくる時に、流星群が発生するってこともあるみたいね。
へえ、両方見れるんだじゃあ。
うん、
すごい空になるね、なんか、
うん、
それこそ君の名はみたいな空にな
る、ね、確かに。
あれ隕石だったっけ、彗星じゃないよね、あれは隕石だよね。
うん、
隕石だな。
隕石、火球みたいなやつだったよね。
うん、なんか落ちてきてたよね。
え、火球もさ、あの大きめの流星っていう認識なんだけど、それは
火球って火球っていう言葉を私初めて知ったぞ今。
火球、火の玉なんですけど。
うんうん
うん。火の火球は流星の中でも明るいもの。
へえ。
大きめの流星。
おお、なるほど。え、それで本当にあるというか、天文用語として火球で正しいのね。
そう、
火球。本当だ。へぇ
ー。そうそう、火球ですね。
はい。うん、なるほど。
で、今、主要な流星群のね、一覧を見てるんだけど、
うんうん、
ちょっとこれ概要欄に貼っときますね。でそれを見てたら、
うん、
あの、ハレー、あの、ボテン体、
うんうん、
さっき言ったみたいに、まあ、なんかの天体のかけらが地球大気に降ってきてるっていう理解でいいらしくて。
あ、そうなんだ。うん。
そう。で、その、何のかけらなのかっていうのが、つまりは、あの、ボテン体は何かっていう、そのダストのボテン体、うん、ダストがどこ由来のものかっていうのを、あの、見ていくと、
うん、
母天体が彗星であることがね、結構多くて、サッチャー彗星とか。
サッチャーの名前が。
そうそうそう、
うん。
サッチャーさんが見つけたんかな？
なんかな？女性なんかな？うん、あれ？サッチャーって下の名前なんか上の名前？
上じゃない？苗字だと思うよ。
あ、じゃあ分かんないね。 なんちゃらサッチャーか。
うん。
うん、そっかそっか。じゃあわかんないよ。完全に女性のイメージだとサッチャーさんって言われると。
あ、マーガレット・サッチャーらしいですよ。
あ、じゃあ全然、
全然。いわゆるサッチャーは。
いわゆるサッチャーは、男女問わず、サッチャーさんなのね。はい。
はい。で、その、こと座流星群。4月のこと座流星群はサッチャー彗星が母天体。だったり、水亀座エータ流星群ってやつは、
うん、
ハレー彗星が母天体。
へぇ。
でさ、これさ、
うん、
極大期が5月6日って書いてあるんだけど、
うん、
今年は見られるんか？
極大期って何？
流星群がね、一番落ちてくる、一番数が多いし光も強い。
へ
ぇ。時が、うん、時期が、5月6日らしいですよ。
そして、ハレー彗星が来る年の、その日とかだけじゃなくて？
うん、多分ね、そのハレー彗星から、うん、落っこちたダストが、うん、ハレー彗星の軌道を回ってるんだと思う。うん、
ああ、そういうことなんだ。じゃあ別に本体はいなくても。うん、
そうそう。
うん、ふんふん。
速度を、まあそう、切り離されたわけだから、速度がそのままで、そう、ついてったりしてるのかなと思うので。
なるほど。
うん。あとは、そうですね。あと、円形彗星。
うん。
太陽の周りを 3.3 年周期で公転する。めっちゃ短いね。3.3 年周期で公転する円化彗星っていうものを母天体とした牡牛座南流星群。
へぇ。
があったりするね。
なるほど。流星群どっかで一回見たな、はい。なんか、鹿児島かどっか旅行行った時に一回めっちゃ流星群見たな。暗かったから ね、周りが。うん。
そうなんだ。
なんもなかったから。
私も流星群初めて見た時、その、サークルの旅行で山の中のコテージを借りて、
はいはいはい、
みんなでバーベキューした後に、原っぱで、体育座りしながら見た。
わかるわかるわかるわかる。わかるわかる。そういうシチュエーションですよね。
うん、
そうですよね。そうですね。こう、山の中とかちょっと入ってって、うん、こう、周りの電気がないところに行って。
そうそうそう。いや、お父さんがキャンプするっていうなら、ね、流星群とか一緒に見に行くのもいいんじゃないですか。
そうですね。ど田舎なので見れますね、きっと。
いやー、ちょっと山に入らないと、はい、いや意外とさ電灯も結構光出すよね、
うん、
家の明かりとかもね、
うん、だから懐中電灯持ってかないと、うん、足元見えないぐらいの中まで行かないと、
うん、
ダメだよね。
そうだね、
はい、はい、意外としょっちゅう彗星が来てることと、
うん、
彗星と流星の関係も分かりました。今回で。
はい。
はい。ありがとうございました。
ということでね、うん、前回の知識と組み合わせると、
うん、
水やら有機物やらを多分に含んだ彗星が、オールトの雲とか、あとはエッジワスカイパーベルト天体があるところから、
うん、
つまり太陽系の太陽からめっちゃ遠いところからやってきてる、地球の方までやってきてるっていうことなので、そういった遠くからやってきた彗星によって水とか有機物が地球型惑星にもたらされたんじゃないかっていうアイデアとか、あとは遠くにそのまま存在してる彗星が、うんうん、資源的な太陽系形成初期の情報を多分に含んでるんじゃないかっていうのが、
うん、
重要です。
はい。ハレー彗星はもう都会に染まったからあんまりダメだと。
そうです。
そうですね。はい、わ、うん、はい、かりました。次回は、この後どういう話？
次回は、 これらの知識を踏まえて水星探査を紹介します。
はい、楽しみ。水星探査か。水星でも動い、そんだけ動いてるた、ね、やつを、あ、でも時速70何キロとか言った。もうわかんないわ。探査、なんか近づくのも大変そうだなっていう、はい、今イメージ。
まあ、そうなんですけど、火星とか金星も動いてますからね。
あ、まあそっかそっか、そうだね。
そうです。あんま難しさ変わらないんじゃないかな。ただちょっとちっちゃいっていうのが、肝かな、みたいな感じですかね。はい。
わかりました。ではまた次回、よろしくお願いします。
はい。
はい。
はい。